も
ーどうも
ポッドキャスト番組、ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人による、ポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから、身近にあったバカ話など、和気あいあいと話しています。司会の伊佐山です。
新山です。
タカです。
スタッフ隊また川田君に入ってもらってます。
タカです。
はい、お願いします。今回の、プレゼンターは、タカさん。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今回ご紹介したいのはね
もうそれでなきゃ入れなくなっちゃ
ったもう何も言う気なかった
言わねえんだな、うん、バイトね、うん、最近つかまあまあここ1、2年コンビニとかなんだ飲食店だっていうとやっぱりね海外の人が外国の人が多かったりとかっていう中で、まあ俺もそういえば居酒屋とかコンビニでバイトしてたなってちょっとね懐かしく思ってバイトの話をしたいなと思うんだけども
なんで強くなっちゃった完全に力抜いてる
バイトでさ、まあ、まあみんなそれぞれやってると思うんだけど
やってねえよ
やってない
ねやっていたね
やっていたねやってい
たね全員フリーターみたいなそうだよで仕事してるのとあと無職だからフリーターが無職みたいなね
そうそうそうバイトをね、まあ、俺高校生の時からやってて、うん、歴代ね数えたらね20個ぐらい20種類ぐらいバイトやって出るんだよ。
多いよね、それ一般的に言ったらね。
結構ね、長く続いてるものからすぐ辞めちゃったものまであるんだけど、うん、まあ、初めてね、バイトやったのが、伊藤洋華堂。知ってる？
知ってるけど、今のね、ためとそのドヤ顔がね、何を意味するのか全然分かんない。ま
あ、伊藤洋華堂がね、あの高校の近くにちょっとあって、初めてやったんだけど、靴売り場あるじゃないですか。で、靴売り場で、あの靴をさ、買うとき値札ってついてるじゃん、うん、値札ついてるのにこうビニールみたいななんていうのこうタグが貼ってあるじゃん、うん、あれタグって靴に穴開けてタグを貼るんだよ。
え
こうシャコーンってはめるのよ。ちょっと図解しないと分かりづらいと思うんだ
けど
細い
細い
そうそう
穴みたいな
ポキスみたいなやつで穴みたいなさ、うん、でそれをやるっていうバイトをやってたんだけど、うん、俺結構飽き性だからさ、うん、1ヶ月2ヶ月でそれまともにやるのに飽きちゃって、うん、1つの靴に30個ぐらいタグつけたりとか。
なんで
楽しくなっちゃったな
それ怒られるよ誰が買うのか
それそう同じタグが全部ついてる
靴買うのかタグ買うのか
婦人靴その一角のコーナーだけタグだらけになっちゃって靴が
しかも穴だらけ
だそうそう穴だらけ
しかも、
うん、で、まあ、バイトをクビになっちゃったんだけど
当たり前だ
まあまあその後ねコンビニやったりとか
コンビニやったっけ
うんあのあれ今あるのかな 3F って今もあるの
あるあるある、
うん、ちょっと俺の中でなくなっちゃってたから
もっとしてるね
やってたりとか、あとは居酒屋で白ケアとか、まあみんな居酒屋はちょっと一度は経験してんじゃねえかなと思うんだけどね、うん、まあそんな中でもちょっと変わってるバイトで言うと、うん、マジシャンの見習いっていうのをバイトでやってたことがあって、
うん、ああそうでやってたね、ちょっとね
いつ頃
いつ頃だろう
あれ、座王に住んでた時でしょ
そうだね、
座王
座王、高円寺、高円寺、うんう
ん、高円寺に住んでる時に、うん、まあ仕事をちょっと探すのに、うん、フロムエーって当時あったじゃない、うん
で今もあるけど、
今もあるけど、
失礼だ、いらない。もう、あなた何事も終わらせちゃうもんね。自分の興味ないもん、全部終わらせちゃうもん、
ね。過去の出来事が。
では見てたらあの、マジックの見習い募集みたいな、あのフロメって昔さ、飲食とかエンターテインメントとか、分かるんです か、ジャンル分けされてて、俺、エンターテインメントでずっと働きたかったから。うん、なんかねえかなと思ってたらマジックの見習いと書いてあったから、うん、これいいやと思って面接受けに行ったら、うん、話してたらまあ合格ですってなって、うん、でいついつになんていうの、 あの体育館みたいなところに集まってくれって言われて、うん、30人ぐらいずらーって並んでみんな守秘義務の契約をまずして、うん、で稽古をするんだよ。
まあそりゃそうだ
でマジックの見習いっていうのは何をするかってあのいるじゃないですか、アシスタントの女性みたいな人たち、
美女、
美女、
あの 剣とかを
買ったら、そうそうそう、バニースーツ、バニースーツというか、なんていうか、あの
バニースーツ、
バニースーツ、バニーガンじゃない
今日バニースーツって言うのか知らない俺の中で、背広着たおじさんがま
あ、こ
う、君だけ見てくれるイメージだったけど
美女、美女は
剣だけいやいや、そういうね、あのアシスタントを募集してて、で、まあ、俺も受かってからやったんですけど、まあ、バリガラやってないよ、うん、けど、面白いのはね、もうあの稽古をやってる時はお金くんないんだよね。
あ、うん、まあ、そういうのもある、うん、あるだろうなとは思う、うん、
で、バイトしに、バイお金を稼ぎたいわけさ、こちらとしては別にマジックに興味はねえから、お金を稼ぎたいからバイトをしたいのに、バイトに行って3時間4時間稽古してる時は1円ももらえなくて、舞台に立った時だけ1回1万円とかもらえます、うん、要は俺みたいなそのお金を稼ぎたいバイトのつもりでいる人間なんか誰もいなくて、まあ、みんなマジックにマジシャンになりたい人たちは、
まあ、カメラマンとかもそうだよね、あの見習いの期間
はそうそうないし、アシスタントみたいな感じ、うん、アシスタントなんだけど、うん、で、まあ、2週間ぐらいで心折れて辞めちゃったんだけどさ、そもそも会話はねえし、みんな本気のマジシャン目指してる人の中に俺全然関係ない人たちだったから、
冷やかしてたよね。
そうそうそう、
失礼だ
よ。ちなみに2週間の間に本番をやってお金もらえたの？
もらえなか
った
。
なんか身についたの？その
身についた。でも、うん、守秘義務を結んじゃってるから細かい種明かしはできないんだけど、うん、あの剣を刺すってあるじゃん、
箱の中に箱が入ってブスブス刺すやつね、
うん、あれってどういう仕組みになってんのかなと思ったら、うん、なんてことはなくて、すげえ体の柔らかい女性が、
うん、マジで、
剣を
ちょっとそれ大丈夫なの、守秘義務は。
そう、守秘義務を結べてって言って言うところだ。
今ドキドキしながら聞いてたんだけど今
だから、あの、うん、まあ、まあそういうね、
柔らかい人が、
柔らかい人が、まあ、今いろいろやってますと、うん、っていうのが分かったのがためになったけど、1円にもならなかったんで、まあやめましたよこっちとら。とかない、バイトっていろいろな思い出が。
ああ、そうだね。まあだから俺はね、似たようなバイトだと餅つき、
うん、餅つき、
餅つきのバイトがあって、うん、ただお餅を作るバイトじゃなくて、うん、餅つきショ
ー、ショ
ー、餅つきをショーアップしてる、そういう会社があって、
エンターテインメントとしてやってるわけ。
そうそうそう。で、そのなんか結婚式の席とかに呼ばれて行って、餅つきを披露するっていうので、まあ、飯を稼ぎを得てる餅つき会社があって、うん、そこでいろいろやった。で、なんかその餅つくときに、なんかこうあるじゃん、ハンマーみたいなのつくわけじゃん。
機器で。
あれをこうやってみんな投げ合って。でやったりとか、うん、
ジャグリングみたいな、
ジャグリングみたいなね、まあ、そういうやつなんですけど、まあ、それもね、稽古が辛くてやめました。
同じ人種の人間だよ、ここにもいたってい
う。重いんだあれ、木で。そして危ねえんだ、飛んでくると。
そうそう飛んでくるもんじゃない
から。あれほら、お米とかをすりつぶすもんだからさ、当たると結構体すりつぶれちゃうよ、痛いんだよ、
ダメージ受
ける、うん、だからやめた。代々木上原かなんかで稽古ばかって
た。あ、それもやっぱ稽古して、
稽古して稽古中にもお金入れたけどね。
マジでそっちだったらよかったな。
うん、なんだこれ、別に常用の仕事じゃなくて、毎年1回あってちょっと探しじゃないけど、うん、浅草の、 時代祭りっていうのが毎年やってるんだけど、うん、その時代祭りっていうのはその日本の歴史上の人物にみんなが仮装して、でそうやってこう練り歩くっていうのがあるんですよ。そので、僕は
坂本龍馬。
本当はなりたかったけどね、うん、だけどね、僕はね、
うまい坂本龍馬は乗せる、うまい坂本
龍馬乗ってるのあんまイメージない。僕は明治時代の、ね、警官になって、官憲、要はサーベルってみたいなもんだ、
うん、なんていう名前の、
え、
なんていう名前の、
名前ない明治時代の警官、
警官1、
そうなって、うん、で、ひげつけて、で、こう、そういう感じだって、練り歩いたなって言うそれも面白いけど、まあ、でも年一だからですね。あ、
それどれぐらいすんの？
え、
結構いいの、時給とか。
まあ普通程度にはもらえるんだけど、まあでも次第からね、紹介されてやったからだけどね。
だからまあ俺らがやった中で一番やっぱりそのお金がいっぱい入ったっていうのはやっぱ知見ですよね。あの新薬実験とかね、あれはやったね。
やったねってこれなんか俺らはすごいこの、あの共感があるから聞いてる人にあれが共感がいくのか。
ここでの知見体験率はちょっと高すぎるからあれだけど。
知見ってフロム A に載ってないでしょ。
フロム A 載ってない。あの正確に言うとバイトじゃないし。
ボランティアなんだよ。ボランティアの謝礼でいただけるやつだから。
そう。そう新薬実験のねあれは面白かったね。
あでも薬飲んで1日はもう日々。ぼーっとしてるというか。
だからね、料金体系がね、結構明確になってて、うん、そもそも拘束に対して1日いくらみたいなものがあって、うん、あと薬を飲むことに対して、うん、1回いくらみたいなのがあって、あと採血に対して1回いくらとかあって、最強なの胃カメラ。なんかね、なんか胃薬かなんかかを飲む、胃薬かなんかを飲む。その新薬実験のやつで、うん、飲んだ結果を測定すると胃カメラを飲むんだよ、うん、でその胃カメラ1回飲むとね5万かなだったんだよ。で要は入院が始まればその時はね、20日ぐらい入院してたのかな。
そう
20日ぐらい入院してて、うん、で入院する前のまず状態を取るわけ、うん、その後飲み終わった後にどう変化してるかっていうのをやるんだけど、うん、そのまず行って胃カメラ飲むじゃん、うん、俺生まれて初めて胃カメラ飲んだんだけどさ、あれが辛くてね。
そうもう
辛い。でしかも多分医療用とかでもないし、うん、なんていうの
医療用じゃない、
なんていうの実験用っていうかさ、いろんな多分普通のやつ太いんだと思う。いろんなものがあってそれがメリメリ入るしさ、長時間入っててさ、あれ俺初めて胃カメラ飲んだんだけどさ、もうこのおえっていう吐き戻す感じがすごい強くてさ、でうわーっと押さえつけられてうわーっと飲んで、でもうよだれがベロベロ出てくるわけで、よだれが出てきてもいいようにベッドにここにそもそも洗面器が装着できるベッドみたいになってて、で鼻水とかもわーっと出てくるし、で最終的に涙も汗もすごいし、最終的に耳の中からもなんかすごい耳だれみたいなのも出てきてさ、もう顔中液まみれになりながら飲んでてさ、で今日のあっちこっちをやるわけ、胃の中でこうグリグリグリグリされるわけ、それでまあ、それはそれで5万みたいなのやってさ、まあ金がなかったからね。
でも1回5万でしょ、ってことは初めと終わりで5万
で、あとはその1泊いくらみたいなのとか薬飲むのいくらとかするから。
監禁されてたんですか。監禁というかずっとそのホテルみたいなところにいたんですか。
ちょっと病院っていうか、まあ、そういう施設が
20日
だね、もっと長いのもあるよ。
宮本さんはね、ちょっと辛い話だから、僕が体験したやつはね、うん、結構良かった。で、ね、1週間ぐらい入院して、で、なんか貼り薬で、で、なんか A グループと B グループに分かれてて、うん、で、どっちがその本当の薬か分かされないまま、その貼られて、で、それの、効果を調べるってやつだったの。で、ひたすらその監禁されて、で、まあ、ご飯と、あと採血だけされて、あとは自由にしてていいよ。って感じだったから、なんか本当になんかすげえ楽だった。
それね、僕のやつも胃カメラ以外は全然ない。だからまあ、うん、まあ漫画読んだ後その決められた食事を決められた時間にとって決められた睡眠をとるだけで、寝るだけ。そう。で、なんだっけ、昔古田新太がさ、なんかエッセイで読んだんだけど、古田新太っているじゃん。新幹線の役者、
うん、分かる。
いや知らない人の劇団新幹線の役者で、
新幹線の役者っても分かんない
でしょ。そうドラマとか
ドラマとか出てる、ね、出てる、うん、目の細い、
そうそう、はい、この間13人の仕掛け人でしたね。
あそうなんだ。
そうで、うん、古田新太がもういや昔やってて、うん、なんかエッセイで読んだんだけど、そこに来る親子がいるんだって。あお父さんと娘っていうペアがいて、うん、それが辛くてねっていう話を聞いたんだけど、で、それのような人たちもいる。こっちとらさ、10代とかさ、まあ、20歳そこそこで、まあ、若いし金もねえし、時間もねえから、手っ取り早く新薬実験でやるかと思うじゃん。行くでしょ。まあ、同じような雰囲気がついてるわけですよ。まあ、学生みたいな感じでさ、手っ取り早く金が欲しいみたいな、うん、そんな中がいるんだよね、50ぐらいのおじさん。
あリアルね。
これはね、ちょっと来るよね。うん、でさ、1週間とかさ、俺の場合、20何日行ったんだけどさ、うん、まあ、2、3週間いるでしょ、話すじゃん。
あ、話した
話すじゃん。そりゃ興味津々じゃん。なんかお前、50過ぎて何やってんのみたいな。奥さんはいるのかな、いるわけねえだろうなと思いながら。まあ、聞くわけじゃん、うん、そうすると、いろいろね。 人生のさ、つらみみたいなものを知ったよ。あのなんかカイジとかの世界。
ああ、うん、まさにね。
そう、何かしらの借金なりとか背負ってもうっていうパターンもあれば、もうただダラダラ今の川端君のようにダラダラダラダラ50になっちゃったみたいなパターンとかもいろいろあってね。あのなかなかそういう人間模様もあってね、あの面白かったね。
結構でも居酒屋とかでさ働いてる時にもさ、俺ら19、20ぐらいというか、上の人って結構上に年齢層上の人っていたじゃん、バイトでも。
バイトで、
うん、30代後半、まあ、それこそ今の俺らぐらいだったりとか。
いや僕はあんまり居酒屋とかではいなかったけどね。
もう、うん、結構夢を追ってたりとか、その資格の取るのとか。
資格、うん、
なんかの資格を取るのにずっと勉強してて、うん、そのまま延長してやってたり。
いろいろ、まあそうだね、いろんな人と会うよね。なんかね、バレエダンサーになるためになんかバイトしてるって人がいたりとか、なんかいろんな人と会ったら、
あ、覚えますね。そうだね。俺そういう意味で言ったらね、日本舞踊の創作ダンスのダンサーの、うん、まあ、バイトっていうのかな、あの日本舞踊の世界の、うん、日本全国に家元さんがいて、家元さんがそれぞれやってるんだけど、その人たちが一堂に会して年に一遍創作ダンスを発表するっていう会があって、でそこに出るね、岡山かなんかの家元さんの創作ダンスがいっぱいダンサーを使うタイプのなんていう発表あったのね。そのダンサーで行ったんだよ、アルバイトで。で行ったんだけど、やっぱそういう特殊なアルバイトだから、やっぱ特殊な人がいてね、それこそバレエの人とかいたよ。バレエの世界でやっぱ結構食えない人もいるから、あの本業は バレエやってます。どこどこバレエ団に入ってるんですけど、あの給料がまあ低いし、で奥さんもバレエやってるから、うん、2人合わせてその本当にないからアルバイトもしてるとかね。
そうそう、あのなんだっけ、これあの落語家のさ、あなたの好きな落語家のハチマキしてる人、誰だっけ。
ハチマキしてる人、
男子、そう、男子の
ハチマキバンダラ、
男子さんのお弟子さんとかがなんか、うん、バイト仲間でいたりとかしてもらってた、ね。普段は自分で公民館みたいなの借りて一人で練習してるとか言ってたけどね。なんかね、いろんな人がいるよね。ね、
そうだよ、確かバイトってあの会えない人とね、うん、結構会うよね。
そう、面白い面白い。今も繋がってたりとかって、意外とバイトの仲間が多い。うん、
だからその世の中の人にとって、まあ、いわば表社会には出づらいタイプの人だよね。それこそ芸人だよ、うん、芸人だとか、うん、何がしか その特殊な夢を追ってる人とか、うん、そういう人とかと会うからなかなか面白いね。
そうね、
ん、あと身を持ち崩した人とかね、うんうん、
まあじゃあね、ちょっとそんなバイトのいろんな話が聞いて面白かったけどね、まあ、ちょっとみんなもなんかあの聞いてる人も面白い話があったらなんかちょっとね、
聞いた
と
か、そうだ、
ね、なんか聞きたいよね、なんかね、
面白バイト話、
面白バイト話ぜひちょっとね、意見あのメールとかなんか入れたら嬉しいなと思います。はい、
はい、
じゃあそんな話でバイトの話でした。
はい、はい。